はようございます。機会を与えてくださったことを感謝します。それでは使徒言行録12章1節から19節慎んで拝読します。その頃ヘロデ王は教会のある人々に迫害の手を伸ばし、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。そしてそれがユダヤ人に喜ばれるのを見て、さらにペトロをも捕らえようとした。それは叙光祭の時期であった。ヘロデはペトロを捕らえて牢に入れ、4人1組の兵士4組に引き渡して監視させた。杉越祭の後で民衆の前に引き出すつもりであった。こうしてペトロは牢に入れられていた。教会では彼のために熱心な祈りが神に捧げられていた。ヘロデがペトロを引き出そうとしていた日の前夜、ペトロは2本の鎖でつながれ、2人の兵士の間で眠っていた。番兵たちは戸口で牢を見張っていた。すると主の天使がそばに立ち、光が牢の中を照らした。天使はペトロの脇をつついて起こし、急いで起き上がりなさいと言った。すると鎖が彼の手から外れ落ちた。天使が帯を締め履物を履きなさいと言ったので、ペトロはその通りにした。また天使は上着を着てついてきなさいと言った。それでペトロは外に出てついていったが、天使のしていることが現実のことだとは分からず、幻を見ているように思えた。第一、第二の衛兵場を過ぎ、町に通じる鉄の門のところまで来ると、門が一人でに開いたので、外に出て通りを進んでいくと、突然天使は離れ去った。その時ペトロは我に返って言った。今、初めて本当のことが分かった。主が天使を使わしてヘロデの手から、またユダヤ民衆のあらゆる目論見から私を救い出してくださったのだ。そうと分かるとペトロはマルコと呼ばれていたヨハネの母マリアの家に行った。そこには大勢の人が集まって祈っていた。彼が門の戸を叩くと、ロデという召使いの女が取り次ぎに出てきた。ペトロの声だと分かると、喜びのあまり門を開けもしないで家に駆け込み、ペトロが門の前に立っていると知らせた。人々はあなたは気が変になっているのだと言ったが、ロデは本当だと言い張った。彼らはそれはペトロを守る天使だろうと言った。しかしペトロは戸を叩き続けた。彼らが開けてみるとペトロがいたので驚いた。ペトロは手で制して彼らを静かにさせ、主が牢から連れ出してくださった次第を説明し、このことをヤコブと兄弟たちに伝えなさいと言った。そしてそこを出て他のところへ行った。夜が明けると兵士たちの間でペトロは一体どうなったのかと大騒ぎになった。ヘロデはペトロを探しても見つからないので、万兵たちを取り調べた上で連行するように命じ、ユダヤからカイサリアに下ってそこに滞在した。
はい、それではお祈りをします。恵み深い愛する天のお父様、あなたの素晴らしいお名前、そして主が今本当に成してくださっている数々の御業を心から崇めて感謝をいたします。大いなる目覚めの時が来たことを感謝して宣言をします。私たち一人一人の信仰の目が開かれ、心の目が開かれ、神様あなたが見させてくださるそのことを見て、私たちはそれを受け取り、本当に宣言を持って勝ち取っていきますから、ありがとうございます。今からの御言葉の時も聖霊様が導いてくださり、支配してくださり、私たちに本当に悟る心を与えてくださるようにお願いをいたします。待ち望みます。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。それでは今日の聖書の箇所なんですけれども、先週ですね、11章、本当にエルサレムで 迫害が起こって、たくさんのクリスチャンたちが散らされていきました。で、散らされていった先々で福音が述べ伝えられて、教会が立ち上がっていきました。そして、その一つが先週見てきたアンティオケの教会でした。で、今日またそのアンティオケの教会から、母教会である、エルサレムの教会で、一体何が起こっているか、このエルサレムで何が起こっているかっていうことを今日今聖書の箇所で、お読みしました。何が起こっているかと言いますと、なんとヘロデ王が迫害の手を伸ばして次々と教会の指導者たちを本当にこう捕らえて処刑をしている、そういう迫害が起こっていて、まず最初にヨハネの兄弟ヤコブが殺されてしまったっていうことが起こりました。このヤコブというのはイエス様の十二弟子の一人で、イエス様と一緒に過ごしてきた弟子ですから、まず十二人の中で一番最初に本当にこう殉教するという、そういうことが起こってしまいました。皆さん、このヘロデ王という名前を聞いたときに、思い出しますか？ヘロデ王といえばですね、イエス様がお生まれになったときに、自分が王なのにこのユダにまた新しい王が生まれた、とんでもないっていうことで、学者たち3人を使わせて見てこいっていうことで、3人の学者たちはイエス様、赤ちゃんイエス様本当に生まれたっていうことを喜んでたんですが、なんと、ここでも今日ペテロを救ったのは主の使いなんですが、同じように主の使いが現れてヘロデのところに帰るなっていうことで、学者たちは戻らないで自分たちの国へ帰ってきました。で、怒ったヘロデは騙されたっていうことで、だったらもう2歳以下の男の子全部殺せっていう命令を出した、あのヘロデ王の孫がこの今日の決死聖書の箇所のヘロデ王なんです。ということは、このヘロデの家系っていうのはもう代々本当に神様を信じる者たちに対する迫害、そして王っていう権威を用いてこう残虐なことを平気でするっていう、そのような家系の中にあるということが一つわかります。で、捕らえられたペテロは、ここ見るとすごいですね。4人1組で、それが4組。ということは、獅子16人っていう人たちに、こう厳重にガードされているし、またその後を見ていくと、牢屋で鎖につながれて、しかもペテロが寝ている両脇には一人ずつ番兵がいて、そしてその牢の外にも番兵がいるって、ものすごい厳重なガードで、もちろんペテロが何とかしてこう脱走できる状況でもない、また外から誰かが来た時に助けられるっていう状況でもない、もう本当に本当にもうどうしようもないっていう状況の中で、五節を見ると教会では彼のために熱心な祈りが捧げられていました。なんとかこのリーダーのペテロを主を救い出してくださいっていう祈り捧げられていたんですね。じゃあこの祈りに応えて神様がどんな方法を取ってくださったかというと、神様の方法は天使を使わすっていう方法を取ってくださいました。天使は神様のお使いをしてくれるので、私たちが神様がしなさいって言ったこともその通りに御使いしてくれるんですね。で、天使たちがまずペテロのところに行って、起きなさいって言ったら、周りの人たちびっくりして、ちょんとつついて、まずペテロを起こしました。そして急いで起き上がりなさいというと、なんと一番最初にスルッと鎖が外れた。そして続いて天使が帯を締めて履物を履きなさい。で、ペテロは素直にその通りにしました。そして天使が上着を着てついてきなさい。その一つ一つ指示される通りにペテロが従っていって、でも不思議ですよね。ペテロにとったら聖書を見ると現実のこととは思われなかった。本当かなこれっていう感じだったんですね。で、この現実のこととは思われなかったっていう聖書の言葉を読んだときに、一番最初に私思い出したのは、木村さんのお父さんが救われた時の証を思い出しました。木村さんもやっぱり、お父さんが信じるって言ったときに、確かにそのようにお父さんおっしゃったんだけど、本当かなっていう、思わずそういう、気持ちが湧いてきたっていうことを言われてました。しかしですね、その 本当にお父さんが救われる、ペテロがこう救い出されていくっていう背後には祈りがありました。木村さんが祈った祈りっていうのは、まあ、証でも私たち聞きましたけれども、聖霊様によって気づきが与えられて、あ、そうだ、お父さんコンピラで宮司をしていた、もうしっかりとした悪魔との契約がありますよね。そしてその後大工の棟梁として働いてきた。大工の棟梁ですから、なんていうんですか、祝詞というか分かりませんけど、そういうものがある。やっぱりここでも偶像とのしっかりとしたつながり、契約、これをまず木村さんが祈りの中で本当に許してくださいと、お父さんの代わりになって、悔い改め、そして結ばれてしまった契約の鎖を木村さんが祈りを通して断ち切るっていうことをしました。この祈りがあった、断ち切り、もうすでに鎖が断ち切られていたということがあったので、お父さんは、まあ、その祈りをした後にお父さんを訪問して、お父さん信じるって言った時に、はっきりお父さんが信じるって告白されたって聞いていますから、祈りの力ってすごいなって思います。目に見えないその霊の領域でも完全に鎖を断ち切るっていうことをして、人々が救われるということが起こされてきました。ペテロにとっても教会で祈られているこの祈りを通して鎖が解かれた。そしてその次を見ていると、なんと鉄の門が、すごいですね、一人でに開いた。鉄の門です。もう鉄ですから硬いし重いし、びくともしないし、もうちょっとやそっとじゃ本当に内からも外からも動かすことができない鉄の門が、一人でに自動ドアのように開いていった。でそこを通り抜けて、ペテロは本当にこう命が救われる、この状況から救われるっていうことが起こりました。私たちどうでしょうか。本当に今鎖につながれて苦しいな、束縛されてるなって感じているものがないでしょうか。またこう本当にこう自分の前に、また家庭の中に、職場の中に、学校や先々にこの本当にこう鉄の門が立ちはだかっていて、祈っても祈ってもそこを突破できない、前進していきたいのに進めない、もしくはもう鉄の壁なのでもう無理、ダメ、どうしようもできない、もうお手上げ、そういう状況の中に、まあ、私たち置かれる時があると思うんですね。けれども今日の聖書を見ると、必ず主はこの祈りを通して鎖が解け、また鉄の門が自分たちで頑張るんじゃなくて一人でに開いていく世界があるっていうことを、今もうすでに教会の中で次々魂が救われているので私たち見ているんですけれども、さらにこの新しい年それを見ていけるっていうことを本当に感謝して宣言して見ていきたいと願います。ここの聖書の箇所を見ると、祈りもそうなんですけれども、やっぱり大切なのは、使わしてくださった天使の声に聞き従っていったように、私たちも一つ一つ主の声に聞き従うこと、そして私についてきなさいって言った天使の声についていくように、私たちもいつも神様を前に置いてこのお方に従っていくっていうことがとっても大切だと思います。でなければこれを通り抜けていくことはできませんし、なお、ああ神様ってすごく配慮があって優しいお方だなと思うのは、ここなんですね。天使がペテロに、脱出して牢から、町の中に出ていくので、なんていうんですか、こう身なりをきちんと整えた方がいいなという意味もあるかもしれないんですけど、帯を締めなさい、履物履きなさい、上着着なさい、確かにね、牢屋から出て町に出るので、そういう身なりを整えるということかもしれないんですけれども、私自身はこの牢を出た後、ペテロがもしヘロデ王に分かったらもうとんでもない、もうすぐさま捕まえられて、もう間髪入れずにもう本当に命を奪われるっていうものすごい危険な状況に放り込まれるわけですよね。助けられるんですけれども、だから神様は前もってペテロしっかり帯締めてね、帯といえば皆さん神の武具の中で真理の帯を締める、ペテロしっかりこの御言葉っていう 神様の約束の言葉、絶対に疑うことのないこの真理の契約の言葉、腰にしっかり締めてね。はい、帯締めて。じゃあ次は履物履いてね。履物っていうのはエペソの6章を見ると本当にイエス様の福音を知らせていく靴です。ペテロ、あなた助け出されたら、まあ、自分の命を守ることじゃない、あなたに使命があるよ。福音の靴を履き続けて福音を述べ伝えてね。履物履いて、そして上着を着てね。上着っていうのは私たち、あれですよね、悪魔っていつも私たち攻撃してきますよね。あなたのここどうなのよ、あの時のあれってどうなのよって、こう絶えず私たちのもうあっちこっちをつついて、私たちをなんとか神様から引き離そう、信仰から落とそうとしてきますけれども、私たちがしっかりと神様の義の衣を身にまとっていく時に、どんな悪魔の言葉も跳ね返していくことができます。私は本当に主によってあがなわれたものである、血潮を通して清められたものであるっていう、しっかりこの義の衣をまとう、それによって本当にこう悪魔が本当にいろいろ投げかけてくるものに対抗していくことができます。本当にこのように見ていくと、神様のこうなんこう心ゆくばかりの配慮というか、帯を締め、靴を履き、上着を着て、そして行きなさい、本当にここを救われていくっていうね、この救出劇を見たときにものすごく私感動しました。ですから私たち一人一人も毎日この神の武具を身にまとって、皆さんが使わされているところで悪魔に勝利を取っていきたいと思います。そしてペテロが行った先っていうのは、ヨハネの母マリアのところのお家でした。でこのお家っていうのは杉越の食事をしたイエス様がね最後の晩餐をしたお家だって言われています。でその家に行くと、なんとそこにはやっぱり大勢の人が集まって、ここでもペテロのために祈りが捧げられていました。教会でも祈られ、またこの家でも本当にペテロのために大いなる取りなしの祈りが捧げられていました。今も郁子さんが明かししてくださったように、ズームっていう礼拝を通して私たち家を勝ち取っていくとともに、礼拝とともにアブさんがズームでも言われてましたけれども、このコロナっていうこの置かれたこの今状況の中で、567イザヤ567、私たちの家が礼拝し、また祈りの家となっていくっていうことも目指していきましょう。私たちが祈りの家となっていきましょうっていうことを、阿部先生語ってくださいましたけれども、ここでも本当に家々での祈りを通してペテロが救われるっていうことを見ていくことができます。で最後に祈りっていうことを見ていきたいんですけれども、第一テモテの2章1節、これ私お読みしますけれども、祈りっていうのは4つ種類があるみたいです。2章1節に、まず第一に進めます、願いと祈りと取りなしと感謝とをすべての人々のために捧げなさい。願い、祈り、取りなし、感謝、なんか祈りって言ったら全部が祈りのように思っていたんですけれども、一つ一つ違うみたいですね。そして今日特に皆さんとご一緒に見たいのは、これは皆さんも聖書を開いてください、フィリピの手紙の4章です。フィリピの手紙4章の6節7節です。共同訳フィリピですね。フィリピの信徒への手紙の4章6節7節、6節お読みします。どんなことでも思い煩うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。一旦ここまでしますね。感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。私たちいろんな思いとか願い、求めがあります。いや、こんなこと祈っていいんかな、いや、求めていいんかな、いろんなこといっぱいあるんですけど、でも神様は、あなたのその心にあるものを神様に打ち明けてね。なんか、人には言えないけど、いや、このこと神様にね、言っていいよ、打ち明けて。新改訳聖書には、打ち明けてっていうところが 神様に知ってもらいなさいってあります。だから私たちは祈りっていうのは神様との交わりなので、どんな求めも願いも神様に打ち明けていい、神様に知ってもらっていいんです。そしたら次どうなるかっていうと、そうすればその願いは求めは聞かれますと聖書に書いてないんですね。ああ、そうするとどうなるか。そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとをキリストイエスによって守るでしょうって書いてあります。祈りっていうのは神様との交わりなので、何かこう祈りのリストを持って一つ一つ祈っていくっていうことも祈りです。しかしそれをはるかに超えて、私たちが本当に打ち明けることのできる神様との近い関係、それが祈りです。神様との関係、本当に願い事を言う、そして神様がそれをすることを通して私たちに平和を与えてくださる、神様と私との間に平和がある。平和っていうのは争い事がない、喧嘩がない、混乱がない、本当に平安な平和な関係が神様と私との間に築き上げられていく。ということは神様いつも私たちと一緒にいてくださるんですけど、打ち明けて祈ることを通してもっと神様に近く、もっと主に近づいて、本当に神様の心を、ああそうなんですねって受け取ることができて、あ、私こう願ってました、これ求めてました、でも神様の願いと求めはこれなんですねっていうことを素直に受け取ることができて、そのことを祈っていくことができるものと変えられていきます。本当に主と心を一つにして祈っていくことができます。この祈りが取りなす中でものすごい力を発揮して、ペテロも一瞬ですよね、本当にスピーディーに救出されました。ですから私たちが神様とのその本当にこう平和があるっていうことがどれだけ大事かということが分かります。だから一番神様が願っておられるのは、神様と私が本当に平和であること、平安であることですから、その次に書かれているのが、心と考えがイエス様によって守られる。これ大事ですよね。私たち木村さんのお父さんもですね、一生懸命こう木村さんが神罪救いっていうことを説明して、お父さんが頭でよし分かったって言って信じたんじゃないですよね。私たち信仰って頭や考えから湧くんじゃなくて、この心から本当に主よそうです、あなたを信じます、神様あなたを愛します、あなたは素晴らしい方です、あなたにできないことは何一つありませんってこう考えて言うんじゃなくて、心がそう思うんですよね。だから心から信仰湧いてくるので、私たちの心が本当にイエス様と一つとなって、心が守られるっていうこと、どれだけ大事かっていうことが分かります。ですからこの考えの領域においても、本当にその否定的なものが入っていたりとか、聖書の価値観でない別の考え、この世のものであったり、この世の常識であったり、間違ったものがいっぱいこの考えの中に入っていると、どうしても神様との平和、神様と一つになるっていうことはできません。難しいです。ですから神様が今私たちと本当に、一つとなって祈る祈りの中で、神様との平和が与えられ、心と考えの中にも神様のこの支配、神の御国がやってくるっていうことを神様願っておられます。今教会で本当にこの御国がこの地に来るようにっていうことを、今本当に宣言し祈っていますし、また今とっこちゃんが明かしてくれたように、本当に主がもうずっと、もう後ろは終わりました、もう全部終わりました、もう本当にもし罪があるなら私たち悔い改めて許されますから、もうそれはもうそこでおしまいです。私たちも新しく本当に主がもう先を見せて、主がくださる素晴らしい将来に進んでいきたいと思います。それを見ていくためにも、心で受け取るためにも、私たちが絶えず絶えず本当にこの祈りを通して、神様との交わりを通して清められていく、主のものを私のものとして受け取っていく、神の御国のものを受け取って解き放っていくっていうことがどれほど大事かと思います。この、 ことを通して、完全に鎖が解かれていく、そしてもうこれ無理でしょうっていう状況の中にあっても主にとって不可能はないです。絶対に鉄の扉が開かれていく、このことが起こっていく、それを私たちこの新しい年見ていくことを宣言をします。それを信じていきます。確かに鉄の門ですから時間がかかる時があるかもしれません。でも絶対に門は開かれていきます。私たちが一つ一つ主がね、もしかしたら開かれないのは私たち準備が整ってないからかもしれません。靴履いてない、あ、上着着てない、あ、帯が閉まってない、だったらちょっとこの門が開いて門の外に出ていくことはものすごい危険です。ですから私たちね、一つ一つ主が準備してくださっているその準備の武具をつけて、鉄の扉が開かれた時にもう喜びを持ってそこに出ていき、神の御国の訪れを宣言していくものになりたいと願います。お祈りをします。天のお父様、新しい5781年を心から感謝をします。私たち一人一人に主が油を注いでくださって、神様、日ごとに新しい霊に満たしてくださること本当に待ち望みます。神様、あなたの心と一つとなって、あなたの心を本当に私の心として主に仕え、また多くの人々に仕えていきたいと願います。どうぞ私たちの内側を神様の愛と神様の御言葉と神様の清い霊で満たしてくださるようにお願いをいたします。そして整えられて神の武具を身にまとって、私たち一人一人が使わされていく、そのところであなたの御国を勝ち取っていく勇士として立ち上がっていくことを宣言をします。神様、感謝します。新しい年、大いなる目覚めの時が来たことを感謝して、素晴らしい主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
メッセージありがとうございます。また皆さんに今私が祈っていただいていることの報告もさせていただきたいと思います。ペテロが牢屋に捕らえられている、皆さんが一生懸命祈ったってありますけども、その祈りをすごく時々感じます。皆さんに祈られてここまで元気になったなと思います。皆さんから見て私普通でしょ、普通ですよね。でもまだね、体調そんなに良くないんです。なぜネクタイしてるかって言ったら、きちっとしようとしてるんじゃない、寒いからな、おかしいでしょ。この後ろに今北海道張ってるんです、おかしいでしょ。もうかなり元気にはなりましたけれども、皆さんね、地球の温暖化で 1.5 度、まあ地球の温度が上がって今大変になってるの、大変だと思いますか。なんか 1.5 度って大したことないと思うじゃないですか。しかしもしあなた の体温が 36.5 度の人で 1.5 度高かったら38度ですよ。38度で毎日生きてたらこれ異常だと思いません。ということは今の地球はある面体調が悪くて非常事態なんです。私も初めてではありませんけれども、こんなに長く体調が悪くなったのは初めてです。でもこれはですね、病気だからというよりも、皆さんが祈っていただいているように、主と一つになる新しいシーズンが始まるために、で結果的にはですね、ものすごく主と近づいてるんです。本当に神様と近づいて、その交わりは深くなり、啓示も深くなってきています。でこの弱さを覚えることで、またいろいろ教えられることも、たくさん今もあります。またすぐに元に戻ってバーッとこうズーム会議をしたりとか仕事をするんですね。でも2時間3時間経つとこうなるんです。ああちょっとしんどいなっていうね。これも私が神様に通らなければならない、ところを通ってるんだなと思いますけれども、でも今、家内のメッセージを聞きながら、準備なんだなって、ちゃんと帯を締め、あれを履いて、もう大丈夫ですってやっちゃうと、また同じことになるのかなって。神様が新しい旅立ちのために一つ一つ準備されていることを思います。で本当にね、突然ね、あ、祈られてるなって、ピーンってこうなるんですよ。あ、解放されてきてるなっていう。で私の心は今そこには全然とらわれてないんです。 ですから皆さんリーダーのために祈っていただきたいのは、もっと主と一つになるっていうことですね。神様と一つになる、そのために祈っていただけたら、とても幸いだと思います。後で今日は、敬老の祝福の時を祈りたいと思います。皆さんどうぞ前に賛美チーム立ってください。じゃあ一緒にしばらく祈っていただけますか。この体調のこともですね、神様本当に、祈りに応えて癒してくださってますし、癒されたと信じます。でも新しい旅立ちのために神様が何か準備をしてますので、どうぞアブさんがもっと主と一つになるように、主に対する渇き求めが深くなり一つになるようにぜひ祈っていただきたいと思います。どうぞお祈りください。イエス様ありがとうございます。どうぞ主を導いてくださり、助けてくださり、帰り見てくださり、祝福してください。本当にあなたを愛していきます。あなたが働く器として、自分の力ではない、熱心でもない、また本当にすぐに自分でやってしまうところを悔い改めていきます。どうぞあなたが働いて、あなたが崇められ、あなたの人生証人として最後の最後まで主を明かしていけるように助けてください。本当に感謝します。また弱さを覚えている一人一人の上にも、あなたが語ってくださるように、触れてくださるようにお願いいたします。主よ、今日も水田姉妹来られてますけども、あなたが完全に癒してくださり、また今日来れない一人一人も癒してくださることを信じます。主の御名によって、アメン。